栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわる様々な話題をお届けしていきます。今週も芳賀中央病院中野重文先生にお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
芳賀中央病院の中野重文です。今週もよろしくお願いします。
循環器の専門医である先生に今週はですね、心不全の治療についてのお話詳しく伺っていきたいと思います。まずですが、心不全の検査についてどのように行うんでしょうか。
基本的にはですね、心電図、胸の、レントゲン X 線ですね、あとは血液と、場合によっては心臓超音波検査を行います。で心電図で、当然、不整脈の有無であったりとか伝わりの悪さ、伝導障害ですね、あるいは心筋梗塞といった心筋虚血の状況であったりとか左室肥大がありそうかというものを見ます。で、胸部の X 線写真ではですね、心臓の大きさや形をチェックして、さらにですね、先週お話しした肺に、お水が溜まっていないかであったりとか、肺の血管が、負荷がかかって鬱滞していないかというものを見ます。で採血では心臓に負担がかかるとですね、合成分泌される脳性利尿ペプチド、BNP と呼ばれるホルモンが分泌されるんですが、それを見たりですね、この同じ前駆体ホルモンであるプロ BNP、 これの分解産物である NT プロ BNP というものを測ります。でこれは心不全の重症度を見るためにも非常に有用な検査なんですけれども、 NT プロ BNP っていうものは腎臓で排泄されるので、腎臓機能障害がある場合はちょっと過大評価してしまう場合もありえます。なので、ちょっと注意が必要ですけれども、この心不全診療に、における、補助診断としてはかなり広く伝われております。心臓超音波検査ではですね、心臓の動きがどうか、心臓の厚さは正常か、肥大の有無を見たりですね、あるいはその逆流であったりとか弁が硬くなってないかといった弁膜症の有無を見ます。でやはりこれは全体的な状態を見ることが可能ですので、大変非常に重要な検査になります。はい、
なるほど。そうすると、その超音波だったり心電図だったりという検査以外に血液検査で分かる検査ですから、切らなくてもその患者さんへの負担が少ないわけですね。
そうですね。
これはありがたいですね。なるほど。ちょっと最近息切れするななんていう症状がある方は、血液検査である程度スクリーニングができるっていうことなんですね。
完全な鵜呑みは危ないですけれども、当然それはやっぱり数値を見て、これは怪しいぞというような重要な参考の項目になると思います。
心不全大変怖い病気ですからね、そういうチェックしたいところですよね。先生、この治療にはどのような方法がありますか。
まず急性期と慢性期があるとは思うんですけれども、ちょっとやっぱりこれに関しては治療内容は大きく変わります。しかしながらですね、心不全の原因というのは先週伝えた通り、多岐にわたりますので、まずその原因を明らかにした上での適切な治療を行うというのが方針としては一貫していると思います。急性心不全ではですね、急激な循環動態の悪化によって起こるものなので、基本的にはもう救命を目的として早急に治療を開始する必要があります。一般的にはですね、初期治療として酸素の投与を行って、心臓を休めるために安静はもう絶対です。でさらにはですね、強心剤であったりとか、ショック状態の場合はですね、昇圧剤あるいは肺の血管を拡張させるための血管拡張剤や、その余分な水分を排除するための利尿剤の投与をします。で一方、慢性心不全ではですね、心機能の悪化と、急性増悪の防止っていうのを目的として、生命予防を改善するような、予防治療ですね、つまり心不全の原因となる疾患の治療や、管理、あとは 生活習慣の改善が基本となっていきます。例えば狭心症や心筋梗塞の場合はカテーテル検査をして、造影検査をしてですね、狭いところにステント留置術あるいはバイパス手術を行ったりですね、弁膜症の場合は、弁置換術であったりとか弁形成術というものを行うなど、病気によってさまざまになっていきます。
なるほど、治療方法もいろいろあるということなんですが、予後についてはいかがでしょう。
これは慢性心不全に関してなんですけども、ステージがやっぱ A から D 段階、4段階ありまして、最初のステージ A の段階というのは、危険因子のコントロールと生活習慣の改善というものを行っていきます。でステージ B になりますとですね、器質性の心疾患の進展予防であったりとか、生活改善を行っていきます。ですから、このあたりはですね、利尿剤をはじめとした薬物療法を行っていきますし、あとは塩分の摂取量ですね、あるいは運動療法などによって生活習慣の改善を試みていきます。でステージ C になりますとやはりかなり進行した段階ですので、慢性心不全の状態がちょっと悪くなれば急性心不全を起こしてくる、それを交互に繰り返すような状況になってくるんですね。ですからここでの目標っていうのは、なるべく急性心不全を起こして再入院をしないこと、あとはそういう状況になってくるとやっぱり生命の危機に関しますので、突然死っていうものを起こすこともありえるので、それを防ぐっていうのが目標の一つになってきます。で最終段階のステージ D になると、これはもう難治性の末期心不全ですので、これはもう緩和ケアであったりとか、終末期ケアが必要になってきます。
退院後の生活で注意すべき点はどんなところでしょうか。
まず心不全はですね、死に至る病気で完治するっていうわけではないですね。完治に進んではいきます。それで、一番大事なのはやはり心不全を繰り返さないっていうことで、医師から処方された薬をですね、毎日決められた通りに服用することっていうのが大切になってきます。あと心不全を引き起こす増悪因子であります、塩分であったりとか、水分の過剰摂取というものは十分注意してですね、医師からの指示を必ず守っていっていただきたい。で目安としては体重をですね、毎日測定していただいて、1週間で2キロ以上の体重増加が見られた場合っていうのは、当然水分量が貯留するしている可能性はありますので、心不全が再発するリスクっていうのがありますので、これは速やかにかかりつけのお医者さんや循環器専門医の医師の受診をお勧めします。
心不全を予防するためにできることはありますか。
やはり生活習慣の改善と危険因子の排除を心がけることが一番大切だと思います。基礎疾患がある場合はですね、きちんと医師の診断と治療を受け、継続することが大事だと思います。
今週は羽賀中央病院中野重文先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。